はい、後半戦でございますけど、はい、
後半になるのか分かんないけど、
はい、
第2部
いきましょう。
じゃあちょっとあの話
垂れない
漏れのあるやついきますか。
お願いします。まずじゃあなんか
僕ちょっと一個だけ言っときたいのが、はい、平野くんファンタスティックミスターフォックスが、
あ、
ね、
ファンタスティックミスターフォックス
何やったっけ。
6位ですね。
高い。
それが意外でさ、
そんなおもろいか。あれ
見た？見てない。
見てない。
何の話？どんな話？
なんか完全
な、
なんて言ったらいいか。
ストップモーション？
あのちょっとずつ動かしてちょっとずつ
動かして。
コマ撮り
アニメ。あ、アニメ。
やけど、あのね、よくでき、よくめっちゃ動くんやけど。宣伝の
やつとか見てそうやけどな。
動きすぎても
う普通
の映画としてそう見てしまった。
DV 出てたわ。
いやでも宣伝はされてないです。あの全然、
うん、
すごく。要はコララインとかあったじゃないですか、
うん、コララインみたい
な。あんな良くはない。
あんな良くないんだ。
あんなねクオリティは高くないんだけど、やっぱなんかっこ
が人形実写の方のアニメーションなんだ。
でも話がそもそも面白くない。
僕かなりあの
面白くない。
かなりケツの方っすよ。ファンタスティック。
コララインは見たんですか。コラライン
は、コララインは見ました。コララインはでも結構前ですね、
うん、あれは2010年ですね。
そうかな、うん、うん。あともう一個噛みついときたいのが、
噛みついて
ノブさん奇跡。
奇跡俺めっちゃ高いですよ。
そうびっくりしたな。
これ見てください。ラス
ト何回ぐらい。
ワースト
の、あ、マジっすか。
の方っすよかなり。
いや俺は完全に奇跡の方が面白かったですよね。奇跡見た？
見てないんで。見たかったけど見てない。
電車のやつ。
電車で泣いた。うん、
電車で泣いた。電車で泣いた。
電車で流れるあの
予告編やろ。
予告編で。
あ、予告編で泣いて本編で。
なんじゃこれ。
なんじゃこれ。
あれだから九州新幹線のタイアップ。
そうです。
タイアップ ね。
今ふと思って自然に太田さん入ってるけど。
大丈夫。あれそんな良かったですか。
いや良かったですよ。
マジですか。
うん。
ちょっとくださいよ良かったとこ。
まずそのまあタイアップに関してもちょっと言いたいのは、あの映画作るのに関してあの形でああいう風に作れるってやっぱすごいですよね。
いやまあタイアップはまあうまいこと使ったとは思うけど、うん、なんかね。
そうです。
なんかあれね、何も来んかったっ
ていうか、ね、すごいですか。
是枝監督のやつって結構全部
見てますね。ある程度、
うん、
歩いても歩いても
よかったよ。ぐるりのことよかったよ。
ぐるりのこと、
ぐるりのこと、
あ違う間違った、また間違った。
で橋口
の誰も知らない、
誰も知らない、よかったよ。
で僕は結局だからこの僕のランキングって結局劇場できた時に、
うん、
自分がどうだったかっていうのを結構何がどうだったかとかって関係ないんですよ、
うん、
映画見終わった時になんか楽しく家に帰れたかどうかっていう、
はいはい、
なんかいい、よかった。それで、うん、
ああ
これ、うん、この日ってあの2本見て、うん、1本目がね鞘侍だったんです、
はいはいはい、
その後奇跡見たんですよ、
はいはいはい、
っていうので
素直に入ってきたのかな、うん、奇跡
全然いいと思って。
あ、マジですか、うん。いや俺なんか、
ね、まあ、印象に残ってんですねこれ。
まあだからその映画のだからまあもうこれはもう好み以外の何もでもないけど、はい、そのいわゆる僕がやっぱ結局英国王のスピーチとか奇跡が低くなっちゃうのは、うん、その技術があって、
うん、
そのいいものを絶対この人作れるっていうのがもうありありと出てるにもかかわらず、あんまりなんかストーリーとして上がらへんぐらいやったら俺はさや侍ぐらいガチャついてる
方がいいっていう、ね、
でもなんかワンポイント光るものがあったらものが好きな人 やから
いや、そういうのね多分こうランキングつけるときに僕ねすごい思ったんですよ、
うん、
で結局でも映画で楽しかったやつがで上位に上がってきてて、そうするとなんかハリウッドの大作みたいなのってやっぱね楽しいなって。で戦わせるとだって面白いもんになっちゃうっていうね。
それでいくとだからあれですよ、127時間話しましょうよ、
はい、127時間ね僕だから繰り下がって10位ですね。
僕が6位なんですけど、
うん、
あれは良かったよね。
あれはいいんだ。
あれはいいよ。
あれはいいんだ。
あれは面白かったっすよ。
面白いよね。
うん。
いや面白い。
てか
ほぼ。いや痛いけど面白いよね。
いやよくぞ。
あんなね。
だってさ挟まるだけやで。
そうだよ。
簡単に
言ったら。あの話はあんだけ面白くできる。
見事。
力。
うん。
まあ実話っていうことですね。
実話なんだけどね。
うん、
いやあんな風に見せれるかっていうと。
あれこそがなんか俺は映画の底力やなと思ったね。だからその。その人がそういうなんか異常な状況に置かれた人がどういうことを考えるのかとか、はい、どういう行動を取るんかみたいなものをそのすごいこっち客を乗せる形で見せてくれるっていう、う
ん、いや、だから僕すごい思ったのは結局ハリウッドの映画の作り方って、うん、まあ僕美術の方が専門なんでね、
うん、
言われるのはだからロジックなんですよ。ルールが決まってるんですもう、
うん、
で楽しませる方法っていうのも完全にやり方が決まってて、
うん、
そうするとシナリオなり映画の内容の作り方みたいなのは決まった上で出来上がってるっていうか、
うん、
その頃はなんかこう骨組みのしっかりとしたのの、
いや、まあ、
日本の映画の違いっていうか、
そうでもその上でやっぱりそのちょっとした細かい仕草とかさ、もちろん役者の演技もあるけど、あこれ監督がつけたなっていう、うん、そのエッセンスみたいな部分にどんだけこう、ね、あいいねとか、
そうそうそう、
おしゃれだねみたいな、
うん、
その点でもリアルスティールなんかも
あまた出た、
また出た、セリフ一つ一つも完璧やわ、見せ方から100点ですよマジで。
あれね、多分いいな、いい予算、いいんだろうなと思って、
はい、全部いい
全部
なるほど、うん、この中で恋の罪は、
はい、僕見てない
よ、ね、
僕はね
平野
君見てないです、
見てない、
今年はねそのシーン
平野君一番見なそうやもんね、ああいう
このシーン的にはどうなんですか。
いやこのシーンそんなんかね、いやそのシーンは全然すごいと思うんですけど、あれが今ガンガン来てるじゃない
ですか、
うん、
来てる来てる来てる来てる、ね、今売り時、
うん、あれが日本映画のスタンダードになるとい
やいやそれ
はない、でももうガンガン上げてるじゃないですか、
上げてるね、
上げてる、いやでも多分言うほどメジャー的に
はないと、
まだないと思う、
ではないと思う、
ただこの前びっくりしたのが NHK のスタジオパークに出たの、
出てた、
そういう流れが、
そうなの、出てた、
怖いんですよ、
出てたのよ、
その
出てた
ね、
出てた、出てた、
びっくりしたもん、
あの人に君臨されると
君臨はない、ないないない、三池崇史にはならないね、
三池崇史の時点でもだいぶ待
ってた、三池崇史
は三池崇史の方がいいな、
俺ね、恋の罪で、うん、この
何でしたっけ、
僕だから高いんですよ、4位なんですよ、
4位、
うん、
僕ね18位ですわ、
あこれは意見が食い違ってるね、
そうなんですよ、いや
これでも今年はあれじゃないですか、ね、冷たい熱帯魚も含めてでしょ、
そうそうそう、
日本出て
ます、まあ、日本で出てます、いや どうやったんですか、
もうね、いやこれもまたモテキみたいな話になるけど
いやじゃああれさ、いや
もうあのね恋の罪俺途中寝たのよ、
寝たね、
寝たの、寝た、寝て、ちょっと寝てしまった、
いや、
でもつまんなくて寝たの、途中、ちょっと。でもね、
うん
うん、
もうなんかね、いや、結局、その、僕はやっぱライターで、こう、ね、シナリオの物語って、こう、構成とかって、論理的な考えで、まあ、こう積み立てていくわけですよ、
まあ、もはやモテ期好きって言うじゃない
ですか、まあまあ、それはもう好みだから、特例だからモテ期ただね、うん、恋の罪もね、うん、もうねなんかね見てもうラストらへんから、うん、もう俺はそのシオンに、うん、お前そんな頭で考えて物語考えんじゃねえぞと、
いや
もうね
僕の評価まさにそれですよ、
あそうだろう、もうな頭が横殴りでバーンって殴られて、お前感じろみたいな、うん、もうそんな感じでうわーって
なのに
ラストのぐわーいったね、あれは
逆に感じろっていうメッセージを受け取ったってこと、
うーんまあそれでもなんかやっぱそのなんか映画的な熱の強さというか、うん、もう
それはだってもともと間違いなくあるじゃん、
あるある、だからもうそれになんか打たれたね俺は、
うん、
それもあって
逆にすごいなんかそれがさ、もう観念的な話になってきすぎたなと思って、だったら その冷たい熱帯魚の方が僕的には印象深いっていうか、あのどうしていいかわからない。だけど恋の罪はすごくなんかあの観念的っていうか、
そうそうそうそう、
なんていうか説明的っていうか、
なんかだからこれ恋の罪本当見終わった後の印象というか、あれでもつい余韻にしちゃったって感じです
ね。なるほどね。
7ストは。
まあでもそれでも、ま
あ
ね、
だってあんなことないじゃん。ゴミ袋持って。
まあでも大森くんのはそれでもなんかし映画
何が起きた、ね、
映画体験としてはだいぶ客としては幸せなこ
う。そうそう。
だから映画の力に打たれるっていう。
そのシオンの映画見終わった後フラフラすんだよね。
確かにね。
もうねちょっとこう言いたかったんけど、なんかラーメンで例えるとラーメン二郎なのよ。
ああ二郎系の。
二郎系
だから、
二郎系なの、
ね、いや、いや美味しい、いやね、ただね食べるとすごくしんどいよ、ね、
いやめっちゃ分かりますよ、
だけど
たまに食べたくなる、
そうそうそうそう、たまにあの毒をこう体に入れたくなる
まあなんか俺の中でちょっとまあ見てないけどこれジローやろうなって思ってて2人入ってたこのロサンゼルス決戦の、
ああそうそうそうそう、これね岡野くんが言ってたよね、俺
めっちゃ良かったっすよ、
良かったね、どこやろうなと思うねんな、
だって男の映画っす
よねえ
なんかないねえ、ないない
それだけ宇宙人来てんのにあのロサンゼルスの
宇宙人である必要ならないよ、敵倒せるしでもあんななんかリアルに一緒にね、
そうそうそう、
あの戦ってる感じ、
燃え燃え燃え、
いや全体燃えだよね、あもうなんか一緒にあの要は一個のオペレーションを、ね、
入ってきた
ら一つをやるっていう、そうそうそう映画じゃない、
ほんでね、あれねプロパガンダ映画じゃねえかって言って批判してる、そのアメリカ軍ね、いいだけの批判じゃねえかって批判してる人もいるけど、俺はなんか
軍感覚だな、ゲーム感
覚、いやゲーム感
覚、
いやね、なんかその軍隊燃えであのラスト俺好きなんだよ、あれ
男の
映画ってい
う感じ、
男、
でも本当にあ戦ってるシーンの、やっぱなんか途中でこうなん
てもう終わり、入れ込みすぎて言葉出てけへんや
なんかもう途中ではぐれて、
ああ分かる分かる、
敵と会っちゃってでも倒すみたいな、ね、仲間来るみたいな
信じるんだよね、
何でもいいけど、
いやラストラストがいいんだよ、ラストのね仲間が取った行動がまたかっこよくて、
全然期待してなかったんですよ、だから
俺も期待してなくて、
だって一切国宣伝とかなかったよ
ね、 ったよね、
いつの間にか DVD が伝え
な、俺映画館行ったのか分かんない
すごい、俺映画の日でしょうがなく見たの、いやだからどうせ
ちょうど見れるタイミングでね、
いやどうせクソ映画だろうなって思ってた、思ってたけど意外に
最初の20分ぐらいはもうカメラめっちゃ揺れるんですよ、手持ちで、ああもうこれダメだと思って、こいつ下手くそすぎるの
わざとそういうだからドキュメント、
いや戦いに入ってからもう本当に良かったです、
僕はね
大好きです、
俺も割と好き、もうこれぐらい言ってるから好きなんだよね
でもラストが本当に素晴らしいですね、
ラストいいね、
ラストいい、
いやラストはラストは軍隊萌えや、いや俺初めてあの映画
で見るわ、いいよ、
そう
明日見る、
俺
明日見るわ、
初めて、あ軍隊萌えってこういうこと言うんだ、
俺も早く入隊するわ、
入隊する
、入隊する、
YouTube で調べるようになります、
軍隊について、
軍隊みたいなね、あれはすげえ、なんか
それもプロパガンダや
プロパガンダやろうな、
そうだね、なんかちょっと楽しかった
よ、かったね、
あの半日でもカフェ映画見るみたいなもん
あそれよかった、
あとだから2人が入ってたので僕見てないので言うとクトゥルーグリッド、
あトゥルーグリッドで出ましたね、
トゥルーグリッド
見てないです、これはね20位ですね、私は
低い、
はい、
10位、あそうかこれ低いの、まあぼっちぼっちって感じです
か
ね、
なんかありますマイバックページとか、
あマイバックページ
ありましたっ
け、僕はね
僕12
上位にあるので、
あまだ
あ、はい、
なるほど、
じゃあちょっとじゃあベスト
ね、あすいません、あとねゴーストライターでね、
はいはいはいはい、
ロマン・ポランスキー監督っていう、まあ言ったら大御所なんですよ、はい、巨匠なんですけど、
うわ
もうねいいんです、あのいや物語はねなんか多分過去に見たことあんじゃねえかっていうような物語っぽいんですけど、ラストのオチとか、うん、もうね巨匠らしくね
見せ方が素晴らしく良かったんですよ。
オーストラリアってことは
すごい評判聞いてました僕でも。
ああ、
なるほどね。はい、じゃあそろそろもう行きますか。
行きましょう。行
っちゃいましょう。はい、
もう全部出し切ってからの方が喋りやすいですよね。
最後は私たちも言っていいんですか。
あ、じゃあ
先に行きます。
あ、そうですね。
君たち2人のトップ3
お願いします。
いいですよ。
はい。
あ、どうします。さっき僕ら言った方がよくない？
わかんないけど、
うん、うん、私らはもう付け加えみたいな感じで、じゃあ二人はどうですか、
はい、
ぐら
い
で、
はい、
じゃあ次に、
じゃんけんしよう、じゃんけんしよう、
あ、もう改めてね、
改めて、
はい、誰かさっき言いたいとかあと言いたいとかある？
あります？
別にどこでもいいと思う。先言います？
そうですね。
言いますよ。
あ、じゃあはい、お願いします。
はい、お願いします。
平野亮、第3位イップマン。
お、4問、
あの2の方です。
おー、
はい、
なるほど。
第2位はシリアスマン。
あ、見てない、
はいはいはい、
見たかった、
前半でも言ってましたね。
で第1位がミッション8ミニッツ。
あ、見てない。見てない
いや俺見た見たけど低いんだよ。
ここもまた当たった一つ。
ただね、うん、うん、まあ、うん、
なるほど、
なるほど、
味わい深いですね。ちょっと次誰、
ミッション8ミニッツです
、うん、8ミニッツ、
じゃあ行きましょう。
次誰行きます？
次じゃあ僕行きます。
はい、はい、
大森信之の映画ベスト3。3位冷たい熱帯魚、
はい、
2位マイバックページ、
はい、
1位が監督失格です。
おお、邦画3本、
邦画3本や、珍しい。
熱い、熱いな、
はい、は
い、見てない、結局見れんかった。
見てかった。
いや低いとかじゃないですもん、これ僕はもうめっちゃすごかったですけど、映画として見ていいのかっていう。
まあまあね、
なるほどね。ちょっと僕最後でいいですか。
はい、じゃあ僕いきます。ドラムの人のベスト3は3位、1名。
おお、
第2位、これはちょっとね、謎ですけど、あの猿の惑星、ジェネシス、
はいはい、
で第1位はイグジットスルーザーギフトショップ。
なるほど、なるほど。
これはちょっとまた
ちょっとドラムの人っぽい、
ね、語らせていただきたいと思います、
は
い、
じゃあオキチューの2011年映画ランキングベスト3、第3位、
はい、
メアリー&マックス。
お、
第2位冷たい熱帯魚。
お、
そして第1位は圧倒的にブルーバレンタイン。
おお、わー、はい、
出揃いました。
出ました、
ブルーバレンタインか。
じゃあちょっと
誰も1位かぶ
ってない2人のやつを。じゃあ太田元子の
バラッバラだね、これ。
今年はびっくりした。
バラバラだよ、
バラッバラだわ。
キックアス。
おお、はいはい、第2位は
冷たい熱帯魚。
おお、
第1位は
メアリー&マックス。
おお、ま
あ、これ絶対、
これは絶賛されてますね。
じゃあマガロも言っとく。
第3位イグジットスルーザギフトショップ、
はいはい、
第2位キックアス、
はい、
第1位 X メンです。
ファスネーションね、いいですね、いいですね。それもいいですよ。ただまあ一応ポイントは一応この4人とさせていただきます、はい、参考点としてね、
はい。
まあ、もしあの
X ていうかバラバラ
バラバラ
バラバラバラ
唯一入ったのが唯一入ったの冷たい熱帯魚。
そう、まあね、
そうですね、うん、
これは、うん、やっぱすごい、
ね、まあしょうがないね、これは。
僕はねむしろこれですね、
だってもういや、さっきノブさんが言ったみたいにさ、前半上半期に見た映画が印象が薄くなるって言ったけど、
うん、
これに関しては
ね、そうそうそう、
薄くならない、
ね、
うん、で僕はちょっとツイッターでもちょっと書いたんですけど、
はい、
あの一生ものの日本を今年は映画を2本僕は見つけたなと思ってて、
はい、
僕が見た中でそれがメアリー&マックスとブルーバレンタインなんですよ、
うん、
はい、
でメアリー&マックスに関しては
他見ました？
すいません、メアリーマックスって
メアリー&マックス、
アンドマックスって誰も見てない、いや見てない、
誰も見てない、
クレイアニメです。
クレイアニメ、
あ、
でとにかくね、めっもうほんま思んないこと言ってすみません、めっちゃいい、めっちゃいいですね、メアリー&マックス、ほんまに、
はい、
終始でめっちゃ、まずメアリーが 超可愛いのと、
はい、何の話なんですか。だって
文通をメアリーとマックスっていうキャラがいて、うん、メアリーは女の子少女、うん、でマックスは中年の男なんですよ、
うん、
でこの2人が、まあ、あのメアリーがちょっと、まあ、あるきっかけで文通をすることになって、
うん、
どうなるかっていう話なんですけど、まあ、あのネタバレ戦レベルで一応ね、うん、あのここのポッドキャストで絶対言っときたいなと思ったのが、
うん、
まあ、ラストシーンなんですけど、絶対あのこれ言っても絶対意味分からへんから言っていいと思うんだけど、うん、僕初めてあの粘土の厚みで泣いたっていうクレーの
クレーの力で泣いた
クレーの力っていうか造形で泣いたんですよ。あのね、なんか、まあ、ちょっとネタに触れへん形で説明すると、あのマックスってデブなんで、
うん、
まあ、いわゆるアメリカのこう、うん、あのデフォルメがされててものすごい顎がでかいんやんか。で、あのまあ、あることがあって、ラストシーンでマックスが上を向いてんねんけど、それをこう最初横で撮ってんねん、
うん、
でしたらその顎で顔が見えへんわけ、うん、それがぐーっとカメラが上がっていったらっていう、その顎がでかすぎる、顎の粘土の厚みでこんな泣けるかっていうことが起きます。
なるほど、あ、ちょっと面白いね。
顎の厚みで泣けるってあるみたいな、またこの上向いてる理由もまたいいんですけど、まあ、そんな山でも、
あ、ちょっとそれは
見るべき、ぜひこれはもう
あんまり言いたくない、
ね、これは、ね、僕はね、うん、買います。
本当に1位なんでね、これがね、
これ1位、
めちゃくちゃいい。あと、
いや、もうストーリーも本当にいいのよね。
いいですよ、もうすごい控えめやし、
控えめやねんな。
ちょっとなんでそれを見ようと思ったの、なんか。
まあ、なんか
普通だとあんまり、
いや、でもすごい評判良かった。
ああ、そうなの、
結構。誰かがいいとか言ってて。
いや、違う違う。なんか単純に、あ、僕は DVD で見たんですけど、あ、クレアニメや見よう。
まあ、DVD ではもう、
出てる、
今、レンタル始まったばっかり。で、まあ、僕からでも言わせてもらった、ブルーバレンタインに関しては、
ダントツ。
あの僕がだから映画で体験したいあのものなんですよ、これが、これこそが。
あ、出ました、
その
映画体験、
映画体験、
こん、うん、あのこんなに、あの、なんていうの、ニュアンスをこんなに鶴瓶打ちにできんのかっていうか、で、それこそあれ、大森くんの、
はい、
モテ期じゃないですけど、
いや、俺も思ったんだよ、それ。
ブルーバレンタインこれ、いや、これ男、
いや、やっぱね、それぞれ思い出がある映画ね。
俺映画になったわけね。
こんなに
怖くて、そうなん？
ブルーバレンタインは前評判がめっちゃすごいから、
うん、
怖くて愛したんですよ、
これ。俺はね、
見て、
俺カップルとか結婚してる人にすごくおすすめ。
いや、ね、でね、あの、そう、僕ね、もう本当で、だから本当入り込みすぎたから、
はいはい、
めっちゃ恥ずかしい話するけど、あの僕太田と7年付き合って、うん、 で、 ね、で結婚したんですよ。
そうです
よ、
今年それで、はい、それでブルーバレンタインなわけ
です。そうで、1人の男が1人の女の人と長く付き合うっていうことで、こういうことやなってすげえ思ったっていうか、なんかちょっと
俺が
話していいですか、あの愛って何かねっていう話していいですか。
いや、
もう、もうモテ期の俺状態。
いや、なんか
自分たちの状況に合わせて映画がある
それもある、
ね、
でなんか ね、女の人と長く付き合うと、
はいはい、
あの要するにさ、全部があんねやんか、
うん、
要は初恋もの気持ちもあるし、すごい新鮮な恋愛の気持ち、あの、なんていうか、記憶も気持ちもある、
うん、
で長く付き合った倦怠期の気持ちも経験もある、
うん、
で全部が重なってくるわけで、結婚して新婚とかいろいろあって、
うん、
でなんか恋愛ってこうさ、一本上司でさ、なんかこう上り坂で成長するかのように思われてるやんか。例えば初恋からなんかこう好きになっていくカップルがうまくいってとか、こうなんか波がある一本の線みたいに思うけど、そうじゃなくて、長く付き合ったカップルっていうのはその瞬間瞬間に全部があるっていう状態なんやなってこの映画を見て思ったというか、だからそのすごいじゃれてた、たわいもない会話でじゃれてた、その直後に大喧嘩とかするわけよ、
うんうんうん、
で これってだからそのじゃれてる感じっていうのはその付き合いたての楽しい気持ちみたいのをあえてもう一回二人ともが分かっててそれを再生してるっていうか、そういう楽しみっていうのは二人とも分かってて楽しんでるっていうか、でもそこで一個気に入らんキーワードが出た瞬間にもうそこでもういきなりもうマックスの喧嘩もしたことあるっていう経験もあるから、そこのモードにすぐ切り替わっちゃうっていうか、でそれの繰り返しみたいの でどんどんずれていくっていう、でこれをだからその2時間でしかもなんか雨なんか外人やんか言ったらこんなに俺にこうそこまで思わせるっていうか、なんかもう普遍的なカップルの何かがあるんやっていう、で俺はっきり言って恋愛映画をこういうランキングした時に1位とかにするってこと自体がもう結構珍しいねんけど、
コメディ
ではない、であの本当に
ラブストーリー、ね、
これ本当に苦いラブストーリーですよ、
でフォローじゃない苦いラブストーリー、
本当にだからその全シーンがあるかもしれへんし、あったかもしれへんしっていうのに満たされてて、でなんかやっぱりなんていうの、もうこれはもうなんていうか作品なんか人が作った作品っていうのをちょっともう俺の中で超えてるっていうか、そう2時間でこんだけしかこのカップルのこのシーンしか映ってないだけで、この間にはすごい映像化されてない時間があるっていうのを感じた上で見ると、必ずしもこれ女が悪いわけじゃないなって思ってみたりとか、
うんうん、そうそう、いろいろね、
いろいろ
いろんな見方ができる。
大森くんも見たわけ、
見た見た、
結構低かったよね。
いやでも低いけど、ただ俺も好きよこれは。
いや本当に
順位的にはだからモテ期の時代と、
ただ
そうそうそう、だから僕
だからね、俺も沖さんみたいにモテ期についてめっちゃ語りたいけど、それは俺の昨年度の悲しいことを語ることになってしまうからあまり語りたくないし、
だから僕ね、だから今年の映画ランキングをつけた時にブルーバレンタイン1位やってなった瞬間に俺も覚悟したもんね、2012年は俺は年明けから愛を語るぞと。
なるほどね、うん、
そのぐらいの僕これも本当に衝撃でした。
なるほど、でもすごい見えるな、
はい、じゃあなんか大森くんいきますか、順番にいきますか。
1位監督失格、
あそうだね、
ただ平野くんにそれは映画で見てって言われると困る、だからドキュメントだから、うん、ほぼ
いやドキュメンタリー
映画
では、
まあ映画、
僕はね、なんかね、鈴木敏夫が言ってたんですよ、
はい、
また集まりですか、
はいはい、
あの庵野さんともつながってますし、
はいはい、なるほどなるほど、
あのそのあるね、あの関係者が集まってあの人の隠れ家で喋るんですよ、あのラジオ、
はいはいはいはい、
そこで映画っていうのは、
隠れ家っていうか FM やからね、
エブリの三鷹の森にあるんですよ、
はいはいはい、あるんだね、
隠れ家が、で映画っていうのはあくまでもやっぱりあの真実じゃなくて、なんつうかフィクションというか、なんか映画としてのでもあの映画は本当のこと言っちゃってるから、
はい、
映画なのかどうかみたいな議論になってたんですよ、本当に。
でそれを踏まえて、じゃあ大森くんは
どうなんですか。
いや良かったよね、だから僕は多分本当に女にモテない男が大好き で自分もそれだからすごく、まあ多分モテ期もそうね、なんかその監督失格で最後、うんうん、やっぱあのまあ落ちやからちょっとあんま言えへんけど、その AV、ね、亡くなった AV 林由美香さんの、うんうん、その監督の方向が忘れんくて、俺すごい印象があって、であんまその警察でお蔵入りやった実は映像があるじゃない、
うん、
ね、林由美香さんのあそこを見つけるシーンとか、うんうん、もう絵としてのあのやっぱこう、
うん、
出てくる力というか、うん、で一人の音、ね、ダメ男がやっぱこうガッてこう立ち上がるっていうところで、
うん、
やっぱ僕は何かその主人公が何か問題をこう最後ガッていくのが好きなんですよ。
ラストはものすごかった。
そう。
だから僕も正直号泣して、
うん、
映画館誰もいなくなるまで泣いた。
俺もね、泣いた。俺も泣いた。
あれは 相当やばかった。
そう、やばかったのよ、あれ。
ヒロ君的には。
だからもう、あれを、うん、あれは果たして映画なのだろうかな、はいはいはい、僕の中で。
だドキュメン、普通のドキュメンタリー。
ドキュメンタリー
で、まあね。
をなんか飛び越えてるじゃないですか、個人的すぎる
そうね。
あんな見ていいのっていう。う
ん、ああ、なるほど、ね。すごい今思ったのは、結局、その、あの震災があって、うん、あの表現するレベルをさ超え
た
状況、
はいはいはいはい、
だからドキュメンタリーだっつって出せないリアルな世界っていうか、
うん、ああ、の
だから映画としてどうなのかっていうよりも、うん、だからねえ、そういう話じゃんそれって、うん、
映像としての
力、映像の強さ、うん、だってそのさお蔵入りになったやつもリアルに本当に撮ったやつでしょ、うん、ガチで
ね、
フィクションではなく、うん、
反則って言い方はおかしいかもしれないですけど、
うん、まああれはね、
うん、まあそうやな、
いやもう本当にあれめっちゃ撃たれましたよ、
撃たれたね、いや通常見れへんよねあの映像は本当に監督失格のあの、
だから監督失格ってことなんだ、
難しいな、
いやいやそういうあれでもないでもそういうことなんです、
いやだから単純に、うん、だからね
作れないし、
あれはもう作れないね普通、
な
んか、
なるほどね、
うん、
そうかそうか、
うん、でランキングに入れていいものかみたいなところです
よ、はいはいはい、
映画を
これ2位がマイバックページなんです、
はい、あ出た、
はい、
出ました、
はい、これ出ました、
僕
出ました、
ね、僕も面白かったです、はい、12位ですけど、
は
い、
僕は結構
俺あれだな、
見れな
かった、6位
僕ね、はい、感情移入しすぎてっていうのもある
全部そうやね、
じゃあ俺これ昨年度の多分映画この同じ企画やったら多分違うねんけど、この前バックページの梅山が、
はい、
俺は梅山と同じようなやつと喧嘩してたのよあの一昨年ぐらいにさ、あの作家さんの事務所でああいうほんま口八丁手八丁のやつ喧嘩してたんで、
あのマツケンの使い方完璧やった、
ね、題材面白いよね、
だからさ、ちょっと今だから日本映画界においてさ、マツケンのさ使われ方みたいなことをさ踏まえてるやんか、
ああなるほどね、
そういうのばっかやってるやんお前っていうやつ、うまいよやっぱ
うまい
よ
な、
うまい、いや面白いよね、いや本当そういう感
じ、いや俺ね監督ってねやっぱねその非道さ、
うん、
マットデイモンもそうやけど、
うん、
そうものすごくもう爬虫類の目でこう素材として見てくれてる感じとかがやっぱりエンターテインメントになりうる、う
ん、なるほどね、
うん、
いや分かるわ、
あのマツケン素晴らしい、
素晴らしいでしょ、
うん、
そうすんげえ似てんの、
踊らされ
すんげえ俺と喧嘩してるやつを似てんの性格があ
とまあだから映画的な映画的っつうか、何か作品的に言うとあのテーマを今やる意味はあるよね、
あるある、
うん、完全に、
そうで、あの僕はやっぱラストの妻夫木聡のね、あのラストのねある店に行くんですよ、
はいはい、
でその店の店主が序盤の
下手
やったんですよ、それがねなんかもうあので音楽をちょっと消すでしょ、うん、で、あの居酒屋の店店内だけの音だけにして、
はいはいはいはい、
やっとそれがいいその地味に地味に真面目に生きてる人がやっぱいいんだよっていう、まあいいんだよっていうかそこまでのね、あのテーマじゃないけど、
うん、俺はね、時間は動いてるよっていうこと
やね、そうあの時の妻夫木聡のくしゃくしゃーっとね、
いやいいよ、
なった時の涙の笑いがもう俺すっごく良くて、
うん、僕ほんまにあのあれ僕間違ってた、やっぱり山下信弘やったわ、
ああ
山下信弘監督、僕は今まではリアリズムのやつが圧倒的ナンバーワンやったけど、うん、俺超えたかもね、
お
マイバックページは、うん、これはちょっと
対策
っていうか、
持ったね、
うん、
マイバックページ見るために
あそう、
うん、あ
でそんな感じ、3位があれですね、
3位が冷たい熱帯魚ですね、
じゃあ次ちょっと語っていただきましょうか、平野くん、
僕行きます
、平野くんは面白いから、そう、
うん、3位がイップマン、
うん、
うん、2の方なんだね、
いやだからこれ
いや平野くんっぽいない
や分かるわ、
僕は
あの
DVD 見て
そうか、
まあ、まあもちろんイップマンの序章で、うん、あの凄さは分かってるわけじゃないですか、うん、あの BPM の速さとか、
あんな
あんな今までのカンフー映画から乗り越えた速さでやられると思ってなかったから、ドニエ半端ないと思ってたんですけど、そこでまさかね、サモハンと絡むとは思ってなくて、
あ、なるほど。
そのドラマがね、
で、そのサモハンと、あの巨体がですよ、小さなテーブルの上で、あたりにポンっていって、
あのシーン最高だ。
くるくる回りながら叩き合うんですよ。そこで俺手叩いて、わーって一人で映画見てる DVD 見てて手叩いて大声で、
あれはもう俺らにとって最高の漫画全盛期やったよね。
こんなシーンないと
見たかった、
こんなテンション上がる映画はない。
名作、上がり方が
名作です。
名作、名シーンです。
名シーン、
イップマンって、ブルース・リーの師匠じゃない。このイップマンは続編なんですけど、最後のシーンで
出てくるね。
出てくるね。
あれがもう
偉そうなやつが、
あれがまあ実際13歳なんですよ。13歳でブルース・リー来るから年齢的にはもうちょっと違くて、あと本名リー・シャオロンじゃないから、ちょっと違う、本当とは違うんですけど、でも
プロモーション入ってるね。
すごい感動するんですよ、来た瞬間の、あの子供の演技とかもめっちゃ似せてる。
そっくりだったよね。
こんわって
で、ちょっとイップマンが嫌そうな顔すんだ。あれがいい。
もう本当にあのシーンを
大人になったら置いて
10回ぐらいあのシーン見直した。来たよって言って
大人になったら置いてって言ったじゃん。
あ、そうか。
だから本当に入門するのが13歳なんだ
よね。そうそう
そう。あ、そう。
いやでも13歳も
知らないけど
来てるから多分、
あ、そこ
でその以前はなかったと思う。
まあでもね、
映画で
ボクシングとカンフーっていう視覚闘技ももうね、カンフー映画のもう伝統っていうか、アメリカ人のパワーを、
ああいうのは
アジア人の技術がっていうのはもうね、常に上がるからね。
そうですね。もうなんかいろいろ言いたい人はいるだろうけど、
いやあると思う。一般洋物が低いの
あ、そう、あ、そう、そう、
ジョジョの好きだ。
ベスト3になると思い入れない。
いや、思い入れしかないよね。それで
シリアスマン、
あ、そうそう、
これね、兄弟の
これ見た人は
見てない、
見てない、
見てないですね。
これは
見ましょう。
これはまあそんなに語ること ない
だろ
う。めっちゃ印象に残ってます。結構初期の最初の方
1月
言ってましたね。
それで未だにすごい引っかかってるから。
なるほど、
まあ名作なんだ。でラストシーンとかもこれ、まあストーリーってストーリーがそんなになくて、ただもう真面目な男がひたすら追い詰められていくっていうだけのコメディなんですけど、まあそれもすごくあがいてる感じがいいんですよね。
なんかあれみたいだね、冷たい熱帯魚みたいですね。
いやでも、いや、もうそんなに
真面目な男
モンスターが出ないイメージはあるけど、
そんなに暗くないです。あで、そのなんかラストシーンとかも、まあ、全然つながりはないんですけど、すごく絵がなんか綺麗です。なんかしっかりまとまってて、個人的にはこれ大好きな映画だった
感じですね。はいはいはいはい。
でこれなんでこれ俺ミッション8ミニッツが1になってるの
か。あ、そういうことって起きるよね。
これ今回のランキングに関しては本日のランキングとして捉えて
る。ああ、今日の気分は、ね、でも みんな多分そうだよね。
確実に変わりますよ、これ。
でもってことはなんか1分はでも常にベスト3に入ってくる。
入ってますね。
あ、ね、あそこは、ね、1
分は序章がこんなに低いのもびっくりしました、僕。
意外に比べるとそうだよ。そうかそうか。そう
で、まあミッション8ミニッツは、
ね、見たんだね、僕は。
はいはいはい。
見ました。
低いって言ってたよね。
俺ごめんやけど。
いや、もう低いのも全然わかるんですよ。
全然ない
、うん。確かにそんなに動きのある映画でもなく。
いや、だから、
あらすじを言うと、うん、あらすじ言ってもらっていいですか。
いや、俺低いからね。いや、なんかだから主人公が、うん、
主人公が、
なんつって
列車の爆発テロ。
あれか。
あ、そうそう、爆発テロがあって、
はいはいはい、
それを、まあ、
アンストッパブルとは違うん
だ。8分間だけ、その、8分間だけその爆発事故の現
起こる前に、
あの入り込めるんですよ、そう、プログラムによって、
うん、ね、なんかね世界をね、うん、プログラミングですげえ構築したとこがある、うん、それでその8分間だけ戻ることによってテロの
犯人を見つけろっていう
理由を見つけろ、
なるほどなるほど、
はいはい、っていうやつ、
ちょっと面白そうやったけどね、僕それ思い出したわ、
設定もすごい僕よくて、うん、ただもう穴だらけなんですよ、もう
そう、そうなんだよ、
そんなとこプログラムされてるはずないよって言ってるからめっちゃ
そう、穴だらけ、いや、なんかね、ほんとね、あの
愛しちゃった、
ね、落語の粗骨長屋みたいなね、なんか、
あ、落語的ですね、
そうそうそうそう、
非常に、
そう、
それどこが良かったんですか、今日の1位はなぜ、
今日の
シェフはなぜそれをおすすめしたの、
書いちゃったので
、こんなね、なんかもうそんなすごいプログラムとかやって、うんうんうん、なんかいかにも SF でやってますけど、うん、そんな穴だらけな設定にもかかわらずで、結局ラストシーンでその設定とかそういうのって関係なく伝えたかったことがバンって出てくるラストシーンがあるんですよ、まあ、なんかもう、あ、そういう細かいの関係なくやりたかったんだっていう あのシーン、あのラストシーンがあって、それがもうすごい感動しちゃって僕、それまではなんかもうこれ大丈夫なのか、ね、同じシーンしかないし、
俺途中で寝たのよね、
寝るな、よく寝るな、いや要は繰り返しなんですよ、
そう
本当に何回も何回もやるから、でもなんかその、
いや最後は言いたかったわけだ、
最後はすごいし、あと結局このオチは言わない
方がいい、あ、オチは言わない方がいいと思う、
でもまあ、うん、僕がアニメーションとかで肉体とかその肉体との脳みそのなんか関係性すごい考えながら、最近も本とか読んで勉強してるのがすごいリンクしちゃって、
うん、俺映画なわけだね、
そうですね、いや、でそれがラブにさ、あ、ラブにさ
思い入れラブにさ
これは何だと、
思い入れがね、
俺の心に触れる、これは何だと
そんな SF 設定を無視してラブに触れるんですよ、
ああなるほど、
いや、うん、
あ、結局熱い終わり方するんですよ、
そう、いや熱かった、だからラスト俺も感動したけど、
寝て、
いや寝てねただ俺なんか、うん、あれで合ってんのかなと思ったの、その、ね、だから寝てた時に理由説明してたんかなと思って、で帰る時に女の子の集団がねえ、なん、ねえ、なんでああなんの、
そう最後は分かって
ねえ、なんであんなのってずっとそこらかしこでも言ってて
やっぱそれをなんか僕はがっつりつなげられたんですよ、
ああ
なるほど、ね、
これでいいのだ方式ですよ、
はい、
つまりだから平野くんのが見るために作ったよね、
映画が完全に一緒のとこ、俺が感情と一緒に行けたんですよ、
はいはい、一緒に撮影した
やばいね、やっぱみんなそれぞれ1位がそれっぽ
くそれ
よね、
バラバラだね、
まあ、人によるっちゃ人による映画で、
うん、そうそう、
これは完全に、
うん、あ、なるほどなるほど、
つまんないからなと思って見てました、はい、僕も、
なるほどなるほど、ちょっとあの最後にドラゴンズ、
ああじゃあこの時間で
いける
いける、見ました一名
見てないです
、
見てない、いやいいって聞く
の、説得は見てます、
え、
あ、前の、
あ、前のね、はいはい、
中谷達也の、
ああああああああああああああ、エビゾー面白いです。
いや、エビゾー
はね、エビゾーいいですよ。
いいっていうのはすごく聞く。
なんだこの話したかったのに。
してください、してください。もう、ね、聞いてる人が見てるかもしれないから。3D の意味
全然ないらしいっす。あの、三池隆のインタビュー聞く限り。あの 3D やってって言われたから 3D のセットで同じように撮ったらしいです、うんうん、面白いね。いや、1名見てくださいよ。
1名何やったっけ ?3位。
3位。2位でもいいっす。
あ、そ
こは別にいい、あの邦画でナンバーワンはやっぱ一名に したいです
ね。あ、はい、
恐れずに見るべきだな、
うん、去年の、うん、そのあれですね、13人の資格、
ね、
と比べると、
うん、多分あのつながりでやっぱ時代劇もんで、そのリメイクで三池さんがやってて、で一方で忍たま乱太郎とか、
そうなのよ、そうなのよ、そうなのよ、
あれで俺見たかったけど、もうね、
そうなんですよ、
そう、もう単純に市川海老蔵があまり好きじゃないっていう、
いや好きになる、
あ、なる、
あのね、今の時代でやっぱり海老蔵の良さを理解して、うん、あれと思うんだ、マツケンの使い方と一緒っすよ、
ああなるほどね、なるほど、
海老蔵映 画の世界で銀幕スタートで使うなら、はい、ああ、はいはい、ですよ。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、あれですからね、三池崇史はそういう野村再生工場的なことはね、
うま
いですからね。
そうそうそう、本当そうっすよ。
うん、本当に。どう、内容には触れない
です。でも、すごい小さい予算だと思うんですよ。うん、13人の資格から比べると、
う
んうん。ほとんどセットでやってて。
う
ん、
そうそう。
なんか大体のあらすじだけは聞いてて。
うん、めっちゃちっちゃい話なんですよ。うん、でエーターと、うん、まあ、エビゾなんですけど。うん、でも監督で違うね。僕ね、ワースト、今年のワースト言っちゃうと、うん、ワイルドセブンなんですね。
ああ。
エータの使い方、
エータの使い方ね。
エータの使い方、
エータじゃない、エータのね。
うん、
エータね。
うん、なるほどね。で、
いやでも1名は本当に面白い。
2位は何でしたっけ？
2位は3の惑星です。
ああ、ジェネシス。
ジェネシス。
いや、これも、
これはね、単純に
好き好き好き。
俺も見てないんだな。
みんなでも結構低かったよね。
見てないです。
あ、見てないんだ。あ、見てないんだ。
平野君でも入っとった
ね。
13。そう。13位。なんだろうな、すごいよくできてますよ。
いや、よくできたんですよ。
なおかつ
欲しいものくれる系やろ。
そうなの。
ああ、わかる。だからそれ俺リアしてる、それやもん。
そうそうそう、本当にやっぱね、ハリウッドってそういうこと
を考えてて、もう見
事やと
思う。これくれよっていうのを、おそんなにくれんのみたいなやつやろ。
いや、ね、うん、
あ、じゃあそれは絶対楽しい
わ。猿が初めてあのシーンだけです。
あのシーンは感動しました。
うわ、やっぱ全員人間なのに、
まさか猿にガッツポーズするとはみたいな。
猿側にな
って、ね、猿側になって、ね、でやっぱ最初に
猿が
それでしょみたいな。
あ、
よくできてましたね。で、まあ、過去の猿の惑星から比べると結構、うん、なんかその現代的にしてあるんですけど、うん、いやすごくよくまとまってて、
ちゃんと猿の惑星踏まえて、うん、ね、同じようなシーンとあとちょっとギャグとかを入れてやって、
現代の設定に変えてあるんですよ、やっぱり。そのなぜそうなったか、
はいはい、
その後で面白かったのはティム・バートンの、
はいはい、ありましたね。
変に黒歴史になってるでしょ。黒歴史。
まあまあまあまあ。
結局人間と猿が戦うみたいな。はいはいはい、でも違うんですよ、今回のやつは。
はいはいはい。
シナリオ的にはすごいよくできる。結局、そうですね、人、まあそれ言っちゃっていいのかな。いや、言わない方がいい。じゃあ見てください。
なるほどなるほど。
あれはでも、なんか意外にすごくいいって
聞く。いや、本当に。
めっちゃいいですよ。
予告編を超えてくる、来てくれるわけで。
超えました。
あのシーン
は素晴らしい、
ね、らだら期待していって、期待よりもらえたんで、
やっぱそれやっぱね、ハリウッドっていいよね、やっぱり、うん、そもそもやっぱり予告編を超えへん映画はダメや
ん、ね、だよね。予告編で泣くことでめっちゃあるじゃん、
ね、うん、あるあるあるある。で1位、
1位はもうイグジットするザ・ギフトショップ
。僕10位です。
バンクシー、
これはもう重要な映画ですよ。
あ、なんだけど僕もね10位ぐらいだったんですよ。
うんうん。
だけど去年のその展示終わってから、僕の展示終わってから、うん、やっぱり自分のなんかの立ち位置っていうか、うん、しっかりそこ見据えてやっていこうという思いが強くなりまして、うんうん、まあこれ現代アートに触れるお話じゃないですか、
うん、
ということで本当に現代アートについて勉強をしっかりしようと、
はいはいはい、
自分のやっぱりやるべき道、俺映画ですよね。
まあまあまあ、いや、そうやし、プラスやっぱりアートでもスーパースターっていうのはやっぱりスーパースターなんやっていうのがやっぱ改めて分かるっていうかさ、なんかやっぱりアート、バンクシーっていう存在自体はさ、うん、別に一般的ではないやんか。
そうですね。
アートっていうものが一般的でない以上、イコール一般的ではないけど、まあ言ったら一個の仕事に対して払われる対価っていうのは結構世界なんかあらゆる職業の中でもかなり高い。だから海外においてアートっていうのは今もずっと、
うんうん、
メインストリームのものとしてある中で、その映画になってもやっぱりスター性を発揮できるし、
うん、
っていうのはまずすごいことやと。
あ、そ、まあそれもそうだし、なんか僕の中で最後の最後で一個また入れ替わったんですよ、評価の軸が、
うんうん。
で公開された時って最高に楽しんだんですよ。めっちゃ面白かったし、
うんうんうん、
笑えたし、
うん、笑え
たね、状況も見えたし、 あのどうやって遊んでるかみたいなのが見えたんですよ ね, ね、ミスターブレインウォッシュっていうのを使ってアートシーンを巻き込んで、これ冗談だよみたいな風に、で日本で見たらそれって確かに笑えて、であそこでなんかあの評価してたやつらって僕らから見たらあのうわかなんつうかバカにされてかっこ悪いと思ってたんですよ。でも逆にその最近アートシーンについて真剣に勉強し始めると、実はあの映画ってもう一個裏があるんですよ、っていうのが見えてきて、あのミスターブレインウォッシュはアンディ・ウォーホールをバルパクリしてましたよね。
あ、してたね。
でそこにはやっぱりあの今の現代アートのその、まあ、遊び方っていうか、あるルールがあって、それは歴史を踏まえていかにそれをまた再構築して出すかみたいな遊びっていうか大人の遊び入ってるんですよね。でミスターブレインウォッシュがやってることっていうのはあのまさにそれを踏まえた上でのロジックが完璧に出来合ってるんですよ、あれ。
まあそうですね。
そうするとあれを評価してた人たち、僕らから見たら、日本っていう外部から見たらそれは非常になんていうかあのうわバカにされてるって言って見てたんですけど、そうじゃなくて実はあの中の一部の評価の軸は真剣にその文脈にのっとって評価しててあの評価になってるという、正当な理由がそこにも成立してて、
だからもっとはっきり言うと、だからあれによってすごい不幸になった人がいるはずなんですよ、語られてないだけで。だからほんまにめちゃくちゃでかい規模のブルーノですよ、あれは。だから
ブルーノ、
ドッキリやとしたらね、だからその巻き込みレベルはもうはっきり言っても金銭的にも人間的にも、なんかその世界アート界っていうものを巻き込んでるから、それは相当すごいでかいことやってますよ、あれは。
っていうのも含め、なんかあのすごい、
いや
すごい映画ですよ、あれ。まあ、僕みたいなもんからすればですけどね。
でやっぱでもそこもやっぱりミスターブレインウォッシュっていう洗脳っていう名前になってるのも面白い。
あのイグジットするザラギフトショップっていうタイトルもそうだし、
面白い、アート界はギフトショップのような
だから映画、僕結構映画の見方で映画見ただけで終わらずにその後自分のなんか人生の中でまだまだ楽しめる、それを通して遊べたかどうかみたいなのが結構評価軸であって、
まあ、あとなんか僕が10位になったのは最高に重要やし、アート的にもで面白かった、パロディックになってる上に教科書的でもあったから、すごい、現代アート学ぶにはすごいいい映画やなと思ったけど、まあ、さっきのあれですよ、これは映画なのかっていう部分のものです。まあ、映画としても
半分ドキュメンタリーなんですね、またね、これね。
でも映画としての展開もよくできてはいるけど、
めっちゃよくできたんですけど、
できてた、
だって面白かったんだ
も
ん、
面白かった、
うちの母親が見て面白いと思うかって、
そうそう
気持ちでした、
ね、そうなのね、そこで、まあ、10位でもやっぱりベスト10には絶対入るね、これは。俺は、
平野くんは何位？
僕はだからそういう意味で入れてないです。
あ、なるほど、入れてない、
同じような、だめっちゃ良かったです、でもなんかその映画としてどうなんかなっていう、
はいはいはい、そうですね、
僕は14位ですね。
なるほど、